はい、こんにちは、池です。
こんにちは、ピロパパです。
今日はですね、浅草橋に、東日本橋に来ております。とても広い会場になってまして、の中に、男が数名しかいない、とても贅沢な空間になっておりますが、まあ、詳しくはお話できませんがね、そうですね、まあ、ピロパパさん以外に、もう一方今日はゲストが来ていただいております、スドラーの、カズさんでいいですか。カズさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。カズさんは、セドリー歴はもうどれぐらいになるんですか。
そうですね、セドリは、2011ですかね、2011年の2月から始めたんで、まあ、2年半ちょっとですかね。
地震の直前ですね。
そうですね、そうですね。
その後なんか FBA 止まったりしたじゃないですか。その時はセドリやってたんですか。
あの時はですね、まだね、 FBA にはまだそんなに送ってなかったですね。実行発送の方が多いぐらいだったですかね。なんで、それほど被害はなかった
っていう感じですね。
まあ、そんなにまだ始めて1ヶ月ぐらいだったんで、そんなに在庫もなくて、
2011年に始めた、まあ、きっかけっていうのは 何だったんですかね。
あのテレビでですね、なんか情報番組で、まあ、セドリ、まあ、いろんななんか副業みたいなのを紹介する番組がありまして、まあ、そこで、まあ、ある方、まあ、あの昔ね、ちょっと有名だったの、黄昏親父さんが
今は亡き、
そうです、今は亡き、が、あのたまたま出てらっしゃって、まあ、その時全然知らなくて、で、まあ、あの結構年配の人がね、あの、ブックオフに行ってなんか本を買ってきて、それを自宅に持って帰って出品してなんか儲かるみたいな、結構儲かってるみたいな話があったんで、ああなんかこれ面白そうだなというので始めたのがきっかけですね。で、まあ、すぐになんか Amazon に登録してみてやり始めたという感じですね。
まあ、始めたのは本がきっかけ。
そうですね、本、最初は本、まあ、あの家にあった、でも最初に売れたのはでもゲームですとかね、ゲームソフト、なんか子供がもう使わなくなったゲームソフトを、出したらすぐに売れちゃったっていうのがあって、まあ、それから家の中の本を片っ端から、サーチして出していったと。でその後に店に仕入れに行くようになったんですかね。
最初はどんな携帯サーチを使って、
最初は何だったかな、ちょっと名前忘れましたけど、なんかちょっと忘れちゃいましたが、ちょっとある程度行ってから Y&S が無料の頃があったので、まあ、それを使っていていましたかね。前は本当に一件ずつしか調べられないようなやつだったので、で、なんかセールの時とかもつながらなくなっちゃった
り、ね、なるほどね、
そんなのを作っていて、でしばらくして少しこうたくさん仕入れるようになってからは AME ってやつですかね。それ使ってましたね。
あの文庫のなんか検索とかできるやつでしたっけ。
ありましたね、
ありましたよね、
あれも、まあ、有料だったけどそんなにしなかったんで、あの CD でも何でもいけたんで、ちょっと便利でやってましたね。
あのセドリはもうもともと専業で始めたんですか、それとも副業で始めたんですか。
あの副業です、
ね、副業で、
まあサラリーマンでね、まあある程度はあのまあ、結構年数経ってるんで、あるんですが、 っぱりもうちょっとやっぱり、うん、お小遣い欲しいっていうのがあるんで、うん、そんな時にセドリに出会って、うん、まあ、なかなかサラリーマンって副業って難しいじゃないですか、うん、まあ例えばちょっとできたとしても株とかね、
うん、
それで小銭稼ぐとかいうのあって、でもそれ以外ってなかなかなくて、でそんな時にまあね、セドリで結構簡単に稼げたんで、これいいなというんで始めたんですけども、まあそれまでは結構ねパチンコとか行ってたんですよ。
お
休みになると行って結構結局お金吸ってね、
うん、
お金減らしちゃって、
うん、
でまあ、それセドリに出会ってからこうやんなくなったんで、うん、逆にまあそれだけでもお金が減らなくなったいうこともあって、まあ、それじゃだけじゃなくてね、逆にプラスになりますんでね、
うん、
で休みの日に行ってた。
そうですね、基本的にはでも結構が会社の帰りも行ってましたね、割と早めに帰れたっていうのもあって、
まあ、
帰り道の、まあ、途中の駅で降りたりしてそこのブックオフを見て 1,2 時間して帰ってくるとか、あとはそうです、まあ、ヨドバシカメラなんかね、秋葉原よく通り道だったんで、ワゴンの中をこっそり買っていったり、
はいはい、
あとはまあ土日セールあると参加したりっていう感じでやってましたね。
まだあの子セールが結構ねあった時期、
ね、そうですね、
うん、
それほど、うん、そんなに競合もいなかったかな、今考えると
ですよね、
うん、ビームもなかったですからね。
ヨドバシのワゴン結構取り放題でしたもんね。
取れましたね、あれ美味しかった
です、ね、美味しかったですよね
あの頃
ゲームとかなくなっちゃいましたからね、ヨドバシは
本当に、うん、取れないですね。
取れないですよね。
じゃあ大体最初から結構スイスイ取れてい
や、でもね最初はまあやっぱ本見て、まあそれでもセールの時は結構取れたんですけど、まあその当時はまあピコピコだったんでね、結構なんていうか、なんですか、仕込みの人がいるじゃないですか、前日に
いますね。
もうその人がごっそごっそ一かご二かごとか一気に持っていって、ね、圧倒されちゃってね、そんなにまあそんなにやっぱピコピコだったので取れなかったっていうのもありましたけど、まあそれからだんだんこうまあ強いられることはできてもやっぱ作業が結構大変で、もうちょっとなんかリハバのいいやつないかっていうんで CD をやり始めて、である時期はもう結構ずっと CD をメインでやってたりっていうのもあって、それからそうですね、その以降はまあ DVD に手出したり、あとまあゲームに行ったりとか、まあ特にジャンルこだわらずに、まあ、利益出るものを仕入れるようなスタイルになっていったって感じですかね。
いつからビームに切り替えたんですか。
ビームはですね、去年の夏ぐらいです。そんなもんですかね、1年ちょっとぐらいですかね。
でその頃からもう携帯サッチも変えて、
そうですね、それからスマホを持つようになってからですね、スマホを持つようになって変えて、ただピコピコガラケーもまだ使っていて、まあそれはそれで普通にこうビームでできないやつをさ、サッチしたりしていて、なんでそうですね、ビームを持ち始めてからでも本当にガラケーでピコピコはもう嫌になっちゃって、
やっぱり数取れるようになりました。
俺そうですね、やっぱり全然時間がね違いますよね。特にセールの時なんかはね、ないと太刀打ちできないですよね。
そうですよね、と自分もそうでしたね、セールでちょっと勝つ みたいなところがありましたね。
やっぱ楽ですよね。
めちゃくちゃ楽ですよね。
ビームね、本当にちょっと高いですけど、まだ私買った頃やっぱ3万5、6千したかな。
そうですよね、
最近やっとね安いのが出てきました、ね、
ですけどもうやっぱり手放せなくなっちゃいますね。
うん、そうですよね。
忘れちゃったらなんかちょっと焦りますもんね。どうしよう、
もうなんかね、それでへこんじゃうんだよね。
一気にやる気なくしますよね。
電池切れみたいになっちゃったりね。それと本当に
今日はいいや。
そうそうそう。ね。今まで違うでしょ。
今まで手打ちでやってたんです
よ。手打ちもね、慣れちゃうとね。
ガセンやる気がなくなる
って。そう。ダメですね。
あれ面白いもんですよね。
面白いですね。慣れって怖いですね。
そうですね。
今ちょっとじゃあ仕入れ時間ってどれくらいですか。
仕入れそうですね。まあでも行き出すとですね、まあ、2、3時間はお店にいたりしますけど、まあ、ただね一日こうなんていうの朝から晩までっていうのはあんまりやらなくて、まあ、午前中行って午後帰ってきたり、午後から出て夕方帰るとかいう感じが多いですかね。
それはまあ専業になられてからですか、
ね、そうですね。まあ、今年の3月に、まあ、会社を辞めまして、まあ、4月ぐらいからまあ専業になったと。いう感じなんで、まあ、半年ぐらいですね。で、そうですね、まあ結構会社自体は入社大学を出てずっと24年ぐらいいましたんで、まあちょっとまあ結果的にはね、まあ、リストラみたいな形だったんですけども、もうその前からちょっと嫌気がさしていて、体制がね、変わって嫌だなということを思っているときに、そういう早期退職制度が発表されたんで、これはいいなと。
そういう企画だったんですね。
そうですね。まあ、その前にね、フライングしそうになったんですよ。
自分
でやめようかなって。
それなんかどういう時に思ったんですか。
その時も単身赴任してまして、まあちょっとそれとあとその慣れない仕事があってもちょっと厳しいなって。
部署替えとか合併とかそういう話。
そうです、合併ではないんですが、まあ子会社に出向することになって、まあ出向だともう本当に知らない人がばっかなんですね。
そうですよね。
転勤だと結構知ってる人いるんですけど、まあそれもあるし、そう知らない人の中、まあそれぐらいだったらいいんですけども、やっぱりいろんなね、まあ、新しい上司との仲とか、あとまあ会社自体がね、ちょっと、なんて言いますか、変な会社になっちゃってるもう。上が絶対みたいな感じで、もうみんな 上しか向かないような会社になっちゃって、まあ、最後はもう本当に焼けさせてやめようかなと、って思ったけど、ちょっとなんかひょっとしたらリストラの制度の話があるみたいな話、ちょっと小耳に挟んで、ちょっと待とうと。
そうですね、そうなれば退職金とかもいらっしゃるでしょうしね。
その時やましたら大変ですよね。
フライングしなくてよかったですね。
そうですね。で、まあ、それができたんで、まあ、その時にですね、まあ、大体、まあ、管理職メインですね、管理職が100名以上ですかね。もう昔からいる人がみんな
一気に。
で、まあ、その時に、まあ、すぐに手を挙げて辞めたというのが、まあ、ある程度ね、その時に背取りをやってたんで、まあ、なんとかなるかなと、専業になればね、まあ、副 業でもある程度は稼げてたんで、専業だったら、まあそんなに年収下がると思いますけど、まあ生活はできるんじゃないかなっていうふうなことで、もうスパッと独立しようかなって、で辞めたという感じですね。
やってみてどうでした？こう、まあ、思い通りにいかないこともあると思いますし、まあ、予想以上に良かったこともあると思うんですけど、
まあ、結構ね、まあ、思い描いていたのとはちょっと違うというか、やっぱり厳しいですよね。まあ、毎日こう仕入れに行けば儲かるのは分かるんですが、それをずっと続けていくと結構やっぱ将来的に不安があるんで、まあ、それ以外の収益をこう立てなきゃいけないなっていうのがあって、まあ、それをこう仕組みをどうやって作ろうかとか、まあ、その辺を考えながらやってると、なんか思うように、ね、その背取りの仕入れが行く時間がやっぱり減っちゃうんで、まあ、単純に例えば副業の時で、10万稼げたらそれが4倍5倍になるかという計算通りにはいかないかな。まあ、ずっとその仕入れをすればなるんでしょうけど、ちょっと別のこともこうやりながらだとなかなか、いかないかなと。
いろいろ丸山さん挑戦されてますよね。
ああ。
だって今またメルマガの方もやられてますし、あとはそれ以外に。ツイッターもこれまたすごいですよね。
ツイッターね、ツイッターはまあね、あのセドリブつながりで、
そうですね、
あのメンバーの方の塾に入って始めたっていう感じですね。
なんか一回すごいのありましたよね。一回だけじゃなくていろいろな部分の方でありましたけど、
あ、2万とかね、リツイートがね、
リツイート2万、
リツイート2万ってなんか想像できないんですけど、どんなもんなんですかね。
あれはなんかね、まあちょっとネタパクリだったんですけども、まあそれをこう、まあ写真つけて流したら、まああれよあれよという、なんかあれもなんかタイミングみたいなのあるんですよね。なんかすごい、例えばなんだろう、すごいフォロワーがいる人がリツイートしたりする。したりするとこう一気に広がったりするみたいで、でそうですね、まあその時2万最初的に2万5千ぐらいいったのかな。この間ね、たまたまその娘があのツイートしたのがあって、それも1万5千ぐらいいったかな。
マジですか。娘さんがやってるんですか。
娘に、あの依頼してるんですね。
外注がですけど、そう。すごいじゃないですか。
まあ、たまにねヒット作があるんで、
ね。じゃあそのなんかまた写真入れたりとかなんかそういうのやってるんですか。
そうですね。その時はね、あのそう写真入れて、やったのが、まあ、それもタイミングが良かったんですね。
すごいですね。
来る時はもう本当に1時間ぐらいでね、何千みたいになるんで、これは1万いくなーなんて話をしてたら、最終的に2、3日後に1万5000、5、6000だったから、そういうのがあるとやっぱりフォロワーが一気に増えるんですよね。
フォロワーどれぐらいになるんですか。
この間はね、この間の時は結構2000人ぐらい増えたかな。
一気に
一気にね。
すごいですよね。だって普通2000人増やすんだってね、普通にスール使ったって何日、もしくは何ヶ月ぐらいかかりますよね。
で、
一気にやっぱり増やすと不自然なね、普通のスール使うとは進んでますけど、それがなんか純粋な形で ね増えていくっていうのは、
そうですね、
まあ自分からやったら凍結されちゃいますもんね、2000フォローしたらね。
リツイートされたらじゃないですか。で、他の人にはフォローとかしたりしたんですか。
いや、フォローはね基本的にしない、
しないで、でそれだけできたと。
そうです、
まあ、そうですね。
まあ、僕もちょっとあのちょっかいというか頭突っ込んでたんですが、あれはあれ最終的には広告のリンクに行ってもらうのが まあ、ゴールですよね。
そうですね、
はい、やっぱりその1万とか2万リツイートされた時っていうのは瞬間的にやっぱり広告収入がバッと上がったりするんですか。
あ、上がりますね、その時は。そうですね、やっぱその日はこう、そう飛び抜けて結構行きましたね。前日の倍ぐらいとか、
お、
行って、うん、まあ、それ以降結構割とあまり落ちずに来てたりしましたね。うん、新しい人が入ってくるとやっぱこう見られるかもしれないですけども、
あの、面白いですよね。
面白いですね、うん、で今も継続してやってらっしゃる。
そうですね、うん、今も、まあ、前ほどはやってないんですけども、うん、だんだんフォロワーがね増えてきたんで、うん、割ともう自分の中でこう増やしていける感じにはなってきたんで、うん、まあ、継続していると徐々には増えてくる
んで、うんうん、いいですよね。でこれからまたあのセドリでもまた自動化されると思うので、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、やっぱりねみんなね、うん、専業の人は特にそうですけど、うん、セドリだけだとやっぱりね、うん、体力的にも不安があるし、うん、やっぱりセドリ以外の柱を立てたいっていうところがあって、ね、
確か腰か何か やられてましたよね。
あ、そうですね、昔腰を痛めてですね、本当に動けなくなって、うん、そうですね、2年ぐらいこうまともな生活できなかったような時があって、
ちょっと大変ですね。
その時はね、その時はでもセドリやってたな、やってたけど、
やってた
けど、もう本当に少ないですよね。
いけないですよね。
重たいの持てないから、
そうですよね、
軽いものとか。
はいはいはい。
でやって、うん、なんでやっぱりね、これセドリってね、体力勝負だったんで、うん、まあ電脳もありますけど、うん、基本はまあテンポセドリがね多いんで、動けなくなるときついんで、
きついですよね。うん、
セドラ保険ないですもんね。
セドラ保険欲しいですね。
セドラ協会作って保険入ります
もんね。そうです
よね。いいですね。
うん、じゃあ、まあ、セドリがとりあえず今は仕入れ、まあ、生活の柱になってて、でね、はい、アフィリエイト関係も、まあ、生活の柱になってると。
そうですね。まあ、徐々に。
じゃあそれがツイッターとメルマガという形で、
そうですね、
作っていきながらですね。
メルマガはどんな感じの情報を出していらっしゃるんですか。
メルマガは、まあ、もう基本的にやっぱりセドリの話と、うん、あとはまあツイッターの話とかを混ぜて、うん、流してる感じですよね。うん、
音声をいつも入れてますよね。
そうですね、今年から少し試験的にやっていて、まあ、ちょっとここすそうだな、ここ2、3週間や音声入れてないんですけど、まあ、ちょっと少しでも、ね、なんか自分のこう生の声を伝えた方がいいのかなというところもあって、まあ、結構書くよりも喋った方が楽なところ
確かに
また伝わりやすいですよ
ね。
なんか文章を見るとなんかその人のなんかイメージできちゃいますけど、なんか伝えたいというところをね、しっかりとピンポイントにしてる
し。そうです
ね、で、まあ、そうですね、まあ、それは、まあ、ある塾に入っていて、そこで、まあ、音声とかね、動画とかを使ってもっと発信していた、これからということで、まあ、その練習も兼ねてですね、はい、まあ、例えば何か得点をつけるときに音声をつけるとか、まあ、いきなりやってもなかなかね難しいんで、まあ、慣れを作るためにもやってみたんですけどね。
まあ、その塾の方がかなり音声出してる、
ね、そうですね、その人はすごかったですね。毎日のようにもう聞ききれないぐらい
聞
いてる。
そうですね。
なるほど、
ね、
じゃあその情報を発信してアフィリエイト
と。そうですね、まあ、これからはね、少し、まあ、そちらにも力を入れなきゃ、ね、いけないなということで、まあ、ちょっとまだそちらメルマガの方はね、そんなほど、結果がついてきてないんで、まあ、もっと今後は発信していかなきゃいけないなと。
ツイッターと組み合わせたりして、
ね、そうですね、
それ面白そうですよね、うんうん、
じゃあ今後の展望みたいなのなんかありますかね。展望ね、
そうですね、まあ、やっぱセドリは続けてはいくんですが、うん、まあ、今回ね、まあ、自動化をこう少し取り入れたり、うん、あとまあアフィリエイト関係ですね、うん、まあ、ツイッターだけではなくてメルマガとか、うん、あと、まあ、セドリ絡みですけど、まあ、ちょっと最近始めたバイマのね、うん、輸入とかの、
あ、うん、バイマもやられてるんですか。
バイマはこの間始めたんですけどね、を少し力入れていきたいなというところで、うん、まあ、当面はね、うん、それ、まあ、いろんな、稼ぎ方ってあると思うんですけど、うん、まあ、一個ずつまずはね、このにしていかないと、まあ、ね、全部中途半端になっちゃうんでね、うん、
なるほど、
前もね、ああいうやり方やってる人はなかなかいないんで、
うんうん、
いいと思いますよね、当たればかなり大きいと思います。
そうですね、うん、
まあ、ただもう本当に、まあ、リストラに合う方であったりとか退職される方が多くて、まあ、それで一人でね、うん、そういった形の方の独立といった形の方で今考えられている方も結構多いと思うんですよね、
はい、
どうですか、あの半年前と比べて、まあ、充実度であったりとか、
あ
の、まあ、やって逆に良かったのか悪かったのかという部分
今でもそんな良かったのか
ちょっとね、いろいろ思うところはいろいろあって、うん、まあ、最初はやっぱりすごいね、あの開放感っていうか、
ね、ありますよね、
ありますね、あの自由だし、うんうん、でもただずっとやってるとやっぱですね、うん、まあ、すごい孤独なとこがあるんで、うん、まあ、これまでずっと、まあね、学校入って、うん、会社に入って、うん、まあ、常にもう人のいるところに、朝行ってそこで働いて帰ってくる、うん、生活してたんで、それがもう突然なくなるわけです
ね。そうですよね。
もう朝会社行かなくてもいいと、うん、でも自分で仕事しなきゃいけないんで、うん、仕事をするんですが、まあ面白いといえば面白いんですが、まあほとんどもう家族以外と話さないっていう日が結構あってですね、うん、そういった意味ではそのコミュニケーション、この人とコミュニケーションしないとやっぱだんだんちょっと不安になるっていうか、なんていうのかな、
う
んうん、精神的にね、うん、あのちょっと参ってくるところがあるんですよね、
うんうん、でそういった会える場所がね、
うん、
あった
とか、うん、そうですね、なんで、まあ、こういったセドリブもね、うん、それの解消をする一つの手段として、うん、入ったんですけども、うん、まあ、これは、まあ、あの月に年に3回、
うん、
あっても2、3回ぐらいですかね、うん、なので、まあ、少し、まあ、そういった面ではと、まあ、独立で自由はいいんですけども、自由と孤独は紙一人から感じてね、
まあね、
まあ、それだけ結構アドバイス的な感じですかね。でもそういったところの部分、
名言が出ました、ね、やっぱね、自由と孤独は紙一人
出ましたね、
いただきました。
やっぱ自分のって結構弱いじゃないですか、人間ってそれ、ここをちょっと強く持たないとなかなか ねやっていけないなと、
うん、
こうたまに会社員が少し羨ましいかなっていう時もあったりして、まあ、それでもやっぱ戻りたくないなっていうところがあって、まあ、でもやっぱりある程度ね、人と関わってないと、うん、まあ、私的には、うん、ちょっと辛いんで、少し
これから、ね、そうですよね、
うん、人と関わるようなね、交流を持つような機会をね、増やせるかな、
う
ん、
そうですね、
今やられてる活動もそうですもんね、メルマガであったり、特殊に触れ合える場所であったりとか、
う
ん、
そうですね、
そういったところもそうですしね、
まあ、あのたまに、まあ、この間初めてですけど、あの読者の方とね、
うん、
お会いしたりと、うん、いうこともあったんで、
うん、
まあ、そういったのがね、少し増えていくと、より、
うん、
いろんな情報がね、入ってくる、
うん、いいですよね、
いいかなと。
じゃあアドバイスとして、そういった部分も構築してやめた方がいいんじゃないですか。
そうですね、あのやっぱ孤独になりがちなんで、やっぱ仲間を作っていくと、
うん、こうやって会えるといいですよね、やっぱり。
せどり仲間を作っていかないと、やっぱ、うん、まあせどりだけじゃないんですけどね、うん、あの別のアフィリエイトでもいいんですけど、うん、
そうですね、
うん、なんかに所属した方がいいかなと、
うん、やっぱねフリーだからこそね、いろんな人に会っていかないと厳しいと思うんですよ、うんうん、やっぱりその会社にいるといろんな人と会う、まあ、当然会えるじゃないですか、当然のように、うんうん、でも一人だとやってると自分で作っていかなきゃいけないんで、うん、そこも意識しないとだんだんこう狭まってくるんですよ本当にね、うん、どんどん作っていかないと、うん、で作っていく中でもやっぱり離れていく人っていうのも多いから、うん、入れ替わりがあるんで常にこう何かの機会を見つけては動いていかないと、うん、なかなかこう難しくなってきますよね。うん、
昨日のせどり仲間の方とみんな、ねまあ、食事会したんですが、そこも結構いろんなアイデア出てきます
よね。そうですよね、うん、
全然知らない情報がやっぱり出てくるので、うんうん、こういう出会いってやっぱりいいですよね、
はい、そうですね、うん、せどり部なんて、ね、本当にこう毎日のように情報が入ってくる、う
んはい、
せどり部って池さんがやってる、もしかしたら SNS
すいませんね
非常に助かってます、
ね、ありがとうございます、
はい、皆さんね、かなり発言がね、活発な、
うんうん、そうですね、カズさん、まあ、長期的に見て、うん、こう目標年収1億とかそういうのってあるんですか？なんか
ちょっと1億はね、あの、うん、ね、あまりにも離れすぎなんで、まあ、とりあえず、うん、そうですね、1000万、うん、1000万ぐらいはね、うん、ですかね。
なるほど、いやもうすぐじゃないですか1000万
は。いやいやいや個人で稼ぐのやっぱ大変ですね、
うん、いやとりあえず2000万ぐらい
目指していただいて、目標は高く、
うん、目標高くね、うん、はい、
そうですね、うん、まあ、どうせ独立ね、せっかく独立したんですからね、うん、少しは、うん、サラリーマンの時以上を目指す、
ね、そうですね、
まあ、ただそういう可能性は、ね、うん、あのこの世界結構あるので、うん、まあ、自分の頑張り次第で ね、
そうですね、
やっていけるんですが、うん、まあ、それをやるためにはやっぱり一個一個ね、うん、積み重ねですからね。
そうですね、
せどりもね、うん、200円300円の利益の積み重ねですから、
うん、はい、そうですよね、
本当にそうですね、
その考え方次第ですよね、
うん、
感じで、はい、今回やっぱり、ね、サラリーマン今やってる方、うん、このね、加藤さんの音声聞いて、うん、かなり勇気づけられたんじゃないかなと思うんで、
本当に非常にリアルな話、
ね、リアルな話をね、
そうそうそう、
聞かせていただいたんでね、うん、
うん、いつでも、
はい、
そうですね、はい、
じゃあこれからも頑張ってください、
はいはい、ありがとうございました、はい、
加藤さんでした、
はい、ありがとうございました。